2023年10月22日、聖霊降臨節第22主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌18番、賛美歌18番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ回収席のファイルをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第34編1から11節まで、賛美歌の後ろの購読詩編の35ページになります。お祈りから唱えて、皆様と詩識者と交互に唱えて祈ります。詩編第34編1から11まで。どのような時も私は主をたたえ、私の魂は主を賛美する。私と共に主をたたえよ。 私は主に求め、主は答えてくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、主の使いはその周りに陣を敷き、味わい見よ主の恵み深さを、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。若獅子は獲物がなくて飢えても、お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、それゆえに私たちもあなたを父と呼ぶことを許してくださる御神、皆をたたえます。あなたを呼び、神の家族の兄弟姉妹と互いに手を取り合う思いを持って賛美を歌うこの礼拝に預からせてくださり、心から感謝いたします。今ここにあることはあなたが与えてくださった大きなかけがえのない恵みです。主の日ごとにここに来て、ここに座り、あなたの御言葉を聞きながら自分の生涯を全うできる歩みを得させてくださっています。この祝福を感謝いたします。味わい見よ主の恵み深さを、主に求める人には良いものの欠けることがない、他の場所ではなくあなたが与えてくださる礼拝において良いものの欠けることがない、その恵み深さを今味わうことができますように、主の約束、確かな恵みの言葉に私たちが満たされますように、この命の祝福の保証はキリストの十字架の贖いと復活の勝利です。キリストの御業を思い、神の御言葉の解き明かしを聞く、あなたの前にへり下って、御言葉の光によって示される自分の罪をはっきり認めることができますように。そうしませんと、自分を傷つけ、共に生きる家族を傷つけ、教会の兄弟姉妹も傷つけて、そのことに気づかないままに生きてしまいます。助けを求める人に手を差し伸べる思いを抱かなくなります。人が自分に何をしてくれるか、それだけに心を奪われてしまいます。自分自身があなたの御心に従って隣人に何をするべきかと問わなくなってしまいます。どうかその心の狭さに、心の鈍さに、主が打ち勝たせてくださいますように、キリストの救いをはっきりと見ることのできる信仰の眼差しを与えてください。あなたに立ち返り、あなたのもとにある平安に満たしてください。どうかあなたが正義を行い、この地の上に平和をきたらせてください。私たちもまたキリストに従って、この地の上に正義が実現することを、愛に生きることを、へり下ってあなたと共に歩ませていただけますようにと祈ります。今はここに来たくても来られない多くの兄弟姉妹がございます。予約されている兄弟姉妹、いろいろなご事情の中にある兄弟姉妹にも、 あなたが傍らに立ってこの祝福を注いで守ってくださるように、兄弟姉妹だけでなく兄弟姉妹の家族、ご家庭、近しい人々を守ってくださいますようにお願いをいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A、 または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第20章25節から38節、新約聖書の254ページ。使徒言行録第20章25節から38節、新約聖書の254ページです。お読みします。そして今、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。与える幸いに生きると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉がこの35節にあります。主イエスのご生涯をこのように短く凝縮できるその言葉だと思います。この幸いを今朝改めて受け取りたいと願っております。ミレトスの町にエフェソの教会の長老たちを呼び寄せて、パウロが常々言った語ってきたことをまた改めて伝える別れの説教を少しずつ見てまいりまして、今日は25節から読みましたが、前回の続きで32節以下の方に集中していきたいと思いますが、少しでも前回のところを見ますと、直前のところですが、教会も苦難に遭うとパウロが予告しています。残忍な狼どもが入り込んできて群れを荒らすと。またこれもすごい厳しいことですけど、今パウロはこの文脈の中では教会の指導者、監督者、長老たちに語ってるんですけど、その長老たちの中からも、邪説、福音ならぬもの、異端を唱えて自分たちに従わせようとする者が現れるという、これも本当に厳しい、現実の予告であり、あります。そういう中で、じゃあ教会どのようにそれに耐えるかというと、31節にありますように、パウロはあなた方一人一人に、ここに牧会者の心がありますが、一人一人に夜も昼も常に涙を流して教えてきたこと、神の福音、キリストの福音を思い起こして一人一人目を覚ましていることであると、そこに立つしかないということ。そしてその続きで32節、そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますと語ります。ここに私たちの希望があるわけですね。前回も見たように、パウロ自身は神の計画を、福音をすべてひるむことなく、余すことなく、またあなた方に伝えたと。そのことは信仰の良心においてパウロははっきり言えるわけですし、もちろん教会も私たちも伝道者もそこに共に立つわけですけれども、だからといってそのパウロの捧げた技が教会を守るというのではない。私たちが自分自身もまた教会も委ねるところは神とその恵みの言葉であると、そこに私たちは自らも、またパウロはこれから別れてエフェソにも行けない、もう二度と会えない、その群れをどこに委ねるかといったら、神とその恵みの言葉にお委ねするしかないし、それができる。そしてそれは私たちにとっても同じであるし、これは教会の伝統の中で臨終の言葉としても語られたと。つまりもう自分の地上の生涯が間もなく終わると、愛するものを残して世を去る、パウロと同じですよね。パウロの場合は殉教の覚悟があるわけですけども、 臨終の言葉としても用いられてきた。愛するものを残していかなければならない、その別れに際して信仰者が言えることは、あなた方を神とその恵みの言葉とにお委ねしますと。しかしそれは今新しく言うことではなくて、もうずっとそのようにパウロはエフェソの町で生きてきた。日常の信仰の思いでもある。しかしここで改めてもう二度と会えない、自分はエルサレムに行く、ローマに行くということでこの言葉を語る。そしてそれは時を超えて場所を超えて今私たちにも与えられている御言葉、私たちもまたこの言葉を聞いていただきますし、また自分の信仰の言葉として愛する者にこれを語ることができる。これしかない。またここに希望があるわけですね。パウロは本当に心を砕いて神の前に本当に明らかに、そして教会にも自分の身を晒すようにして伝道してまいりました。そしてその教会を委ねるのは神と恵みの言葉。そしてこの言葉はですね、32節、この言葉、神の恵みの言葉はあなた方を作り上げる。この作り上げるというのは、今年のアシュラムでコリントの信徒の手紙第 1の12章13章14章、皆さん成長し、また助言者の島隆三先生から説いていただいて、特に14章にこの言葉出てまいりましたけれども、神の言葉が人を作り上げる。特にまあ このコリントの教会、コリントの信徒の手紙ではそれは異言よりも予言がそうなんだということを語りましたけど、また予言は教会を作り上げる。これは、大工が家を建てていく、その言葉、神の言葉が私たちを作り上げていく。エフェソの信徒の手紙を読めば、本当にキリストの姿に作り上げていく、愛の共同体として互いになくてはならぬ、ならぬ部分として共に結び合わされて教会というキリストの体を作り上げていくとあります。それは神の言葉がそのように私たちのうちに間に働いて立て上げてくださる、生きて働いてくださいます。そしてその言葉とともに、聖なるものとされたすべての人々とともに恵みを受け継がせることができる。神の言葉が私たちにそのようにしてくださる。前回申しましたように、私たちが28節にあるように、御子の血によってご自分のものとなさった神の教会に私たちは連なっている。一人一人が御子の血によって神のものとされた私たち一人一人で、前回はその贖いっていうのは代価を払っていただいたということだと語りましたが、またさらにそのキリストの血は私たちを清める、私たちの罪を洗い流してくださる、聖なるものとしてくださる、その意味もあります。ここで聖なるものとされた私たち、教会に連なる洗礼を受けた者たち一人一人が、すべての人々とともにですね。ですから私たちは孤立することはありません。共に神の民として恵みを受け継がさせていただける、それは神の言葉の働き、それは神のお導きである。そこに教会は立つことができるし、ここにしか立つことができないということを改めて確認します。だからこそパウロは神のご計画に従ってエフェソを去る、エフェソもミレトスも去ってエルサレムに向かうことができる。そしてさっき言ったように、この苦難に遭うと、それが本当に起こってしまう時にも、この神の言葉をよく聞き、またこれが語られる、指導者によって語られる、それをよく聞く、そのところで教会はまた再建されていく、立ち直ることができるということでもあります。 そしてこの説教を終わるにあたり、パウロは私たち、エフェソの長老たちに向けてですけれども、貪欲に気をつけるということを語っております。私は33節、私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。34節、ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。当時は衣服も財産の一部でありまして、自分を身を守るために 大切なものでした。そういうものをむさぼったことはないと。自分で働いて、そして自分のためだけではなく、その働きの実りによって共にいた人々のためにも働いた。35節では、そのように働いて弱い者を助けるようにと、そのように自ら生きてきましたということです。で、このパウロの説教を見てまいりますと、本当にその神の前に忠実にあること、そしてこの福音によって立つこと、そしてその貪欲に気をつけるということは、みんなつながっているわけですね。福音から離れるということは、神を神としない、自分の思いのままに生きるということになりますから、だから異端に走るということもそうですし、キリストの教会に忠実に生きることもまたから離れてしまう。そして自分の思いのままに、欲望のままに生きるようになってしまう。しかし私たちも、教会にこうしてとどまって礼拝の恵みに預かっている私たちも、本当に受けるよりは与える幸いに生きるということが楽々簡単にできるかというと、そうではないという現実も知っていると思います。いや、いただく方が幸せだよ、与えるよりもらう方が嬉しいよ、というふうに、世の中もそう思っているし、私たちもともするとそういうことが入り込んでこないとも限らない。それもまた、オオカミが教会を荒らす、いや、またその自分の歩みを荒らすということになりかねない。で、使徒言行録を書いた人は、ルカによる福音書を書いた人と同じ人だと言っておりますが、この同じルカが、福音書の中でシエスが絶えず貪欲に気をつけるように説いていることを私たちは知っておりますが、今日はその貪欲に注意するということで、シエスの例え話に耳を傾けたいと思います。ルカによる福音書第12章の13節以下の愚かな金持ちの例えという御言葉、シエスの言葉に聞きたいと思います。新約聖書の131ページ、お開きになれる方は131ページにございます。ルカによる福音書第12章13節以下、ご存知の方も多いと思いますけれども、愚かな金持ちの例えという込み出しがついているところ、まず朗読します。お聞きください。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も 生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。人の命は財産によってどうすることもできないとシエスは語られます。今夜この愚かな、神からの目から見て愚かな、この人の命は取り上げられると神はおっしゃったということ、これは本当に厳しいことだと思います。聞いている人は襟を正される思いになるシエスの言葉だと思います。しかしもし人の目から見たら、この人は事業がうまくいって、蔵をまたもっと大きい蔵を建てて、そこに、得た、うまくやって得た財産をしまう、蓄えられるんだって。それだけ見てたら、世の中の人は逆にこの人を称賛したり羨ましがったりするんではないでしょうか。いいな、あんなに稼ぐことができて、そのもっと大きい蔵も建ってというふうに思うんではないでしょうか。しかし神がご覧になるところはそうではないと。その命も実は神の御手にある。そして人の命や財産によらないということもこの御言葉の中でイエスは語っておられる。最後にシエスがおっしゃったように、私たちに求められているのは神の前に豊かにされていく、その命を生きることを願っておられる。それは本当に厳粛なことです。もう一箇所聖書を聞いていただけたらと思いますが、この使徒言行録でエフェソの長老たちに語っている使徒パウロがコリントの教会に宛てた手紙の中に、やはり私たちが主の前にこの貪欲から離れてどう生きるかということを、献金の奉仕と合わせて語ってくれている箇所がありますので、聞いてください。コリントの信徒の手紙に8章の9節にこういう言葉があります。コリントの信徒の手紙に8章の9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは、主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。もう一箇所、隣のページですが、9章の6節から8節も読みします。コリントの信徒の手紙に、第9章の6から8、つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。私たちは主の貧しさによって豊かにされている。もう神が私たちをすべてのものに十分で、良い技ができるように恵みで満たしてくださっている。私たちが持っているものでいただかなかったものがあるかとも使徒パウロは言って語っております。 私たちの命も時間も持ち物もみんな自分で作り上げた、作り出した、生み出したものではありません。神から与えられたもの、そして主イエスからいただいたもの、そしてそれは神と隣人のために分かち合うようにと与えられているということをパウロは語っています。このパウロの例え面白いと思うんですけど、この献金、また捧げ物、また奉仕の技は種まきだと例えてるんですね。だから惜しまず豊かにまくならば、その実りも借り入れも豊かなんだと。でもこれを惜しんで出さない人には借り入れも乏しいということですね。で、神様がその心をご覧になっていて、喜んで与える人を神は愛してくださる、約束しています。使徒言行録に戻ります。主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いである、この幸せに生かされたお方であり、主イエスの場合にはその命さえ惜しまずに私たちのために与えてくださった、命を捧げてくださった、血を流してくださった、それによって私たちはもうすでに豊かにされているものなんです。それはまたイエスご自身のように、また使徒パウロのように働いて弱いものを助けるように、そこに祝福がある、そこに幸せがある。私もキリストに習って生きてきた、あなた方も私に習って生きてほしい、身をもって示してきたんだとパウロは言いました。パウロの仕事はテント作りということで使徒言行録に記されております。そのようにしてパウロも一生懸命働いて生きてきたと。で、私たちもそのように主イエスをお手本にして、また伝道者をに習ってそれをさせていただくときに、この祝福の中に生かされるということを信じております。ちょっとコロナが終わって少し私もこう外出して電車に今年は乗ることができました。貪欲ってことを本当に考えさせられたのは、電車は広告がありますよね。で、広告で生、ちょっと生々しいんですけど、脱毛の広告がすごい多い、しかもこう10代の人目当てような、こう20代10代の人目当てのような広告もすごい多いなと思わされましたし、また私の中高年世代だと目の下のたるみを取るという整形手術の広告もやたらある、それから受験生に向けてのこう予備校とかそういう仕事が得られますよっていう、そういう広告もすごく目について、こう見かけとかより良いこう呼吸を取る仕事とか、そういうものが本当にもう電車に乗っていると目に入ってきてしまう。この時代、その貪欲、私たちだって貪欲になろうと思ってならないと思うんですけれども、そのこの世の誘惑というものは、そういうこう容姿とか、またこう能力とか、そういうものを身につけたら幸せになれるよというふうにこう手ぐすね引いて誘ってるなってことを思うんですね。こういろいろ新聞とかテレビを見ても、そういうこういろいろなものにこうそそのかしていく、でこれぐらいならいいんじゃないかみたいに私たちでさえこう思わされていく、そういう誘惑はあると思います。ですから本当に私たちも貪欲に生きようと行くことはないと思うんですけれども、本当にこの世の中はそういう誘惑、とにかく神から引き離せようと、そして私たちの生活を壊そう、教会を壊そうという悪の力が働いていることを思います。ですから神とその恵みの言葉に私たちは思う、それを思い起こして目を覚まして生きる、 そして私たちを導いてくれた牧者、伝道者の姿をまた思い起こして歩んでいくようにパウロの言葉から示されています。36節から38節はこの別れの出来事ですね。この説教が終わってエフェソの長老たちと皆はひざまずいて祈った。これは今私たちがこう座って祈ることは普通なんですけども、ユダヤ教から受け継いでいる習慣としては立って祈るのが普通なので、みんながひざまずいて祈るっていうのは異例のことだったんですね。めったにない特別なこと。それほどまでにみんなもうこれはかけがえのない時間なんだと。そして心低く思いを一つにしてひざまずいて祈り、そして接吻の挨拶、これは悲しみに満ちてのことですけれども、接吻に満ちてを交わしながら別れを惜しんでいた教会の姿、これは本当に愛の共同体であったからこそ、これだけ涙を流し、これだけ別れを惜しむ主にある絆があったこと。で、地上ではもう別れ別れになってしまいますけれども、この絆はパウロの死をもっても壊れない。愛は決して滅びることがない。愛はいつまでも残る。私たちの体も滅びて土に帰りますけども、今私たち、今この時もこの私たちを包んでいるキリストの愛、そして私たちをつなげているキリストの愛の技は決して滅びない、永遠なんです。その愛の交わりに、これからも今までもこの時もこれからも生きる愛の共同体に、受けるよりは与える方が幸いであるという祝福の愛の共同体に教会は生きる。ここに私たちの生きる道があります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、こうして皆と共に礼拝で御言葉をしっかり聞いている間は、自分がこの世に生きるのだという志を与えられています。そして主の日から主の日、この世に赴き、いろいろな中で本当に私たちを足元を救おうとする悪の働きを感じております。どうぞ私たちを守ってくださり、主の言葉を思い出すように、伝道者の姿を思い出すように、あなたの希望の約束を握ってお守りくださるようにお願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌505番、賛美歌505番。歩ませてください。 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
全知全能のイエス様、どうぞあなたがいつもこうして礼拝に寄せてくださいますことを心から感謝いたします。神様、どうぞあなたがいつも私たちが幸せで生きていくことができますように、また私たちが神様に捧げるものがあり、そして私たちは神様と共に歩んでいくことができますようにお願いいたします。この一週間もどうぞあなたが私たちの心を心として本当に幸せを与えてくださいますように、今ご病気の方、そして悩む方、いろいろな方がおります。それでもなおあなたは祈りの中にいつも私たちを助けてくださることができていると思います。どうぞ神様の、私たちは子供として、どうぞこれから先も本当にお委ねして生きていくことができるようによろしくお願いいたします。今週もまた終え、また来週の礼拝皆さんとお会いすることができますようにお願いいたします。今捧げました献金をどうぞ神様の御用のためにお使いくださいますようにお願いいたします。すべての方々の心をどうぞあなたが受け取ってください。そして御用のためにお使いくださったらください。どうかいろいろと祈る方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌26番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。お立ちになる方は、お差し支えない方はご起立ください。賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。